プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。ファイトブルーウィングス、今日は水井美沙がお届けしてまいります。
それでは今日は島田マネージャーにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介いただく選手は、
今日は2年目の柳内選手です。
それでは柳内選手、自己紹介をお願いします。
はい、2年目の柳内和樹です。出身は佐賀県です。
佐賀県いいところですよね。佐賀県の美味しいものってどんなものがありますか。今もう味覚の秋になっていますから。
佐賀県、僕が帰省した時いつもあの佐賀のイカを食べに行きます。
イカは生で食べるんですか。
生で食べて、あと最後にあの天ぷらにしてくれるところが美味しいです。
社会人になって仕事と野球と両方やってると、なかなか実家に帰る機会がないんじゃないですか。
まあ、もうほとんど帰る時はないんで、年に1回くらいですね。
今年は年末に帰れそうですか。
帰ります。
さあ島田さん、柳内選手はどんな選手でしょうか。
柳内は守備の面が非常に安定していて、まあ、セカンドサードで今回の予選は出ていたんですけど、バッティングの面で派手さはないんですけども、チャンスに強くタイムリーだったり、今回茨城日産でも同点タイムリーを打ってくれましたが、非常にチャンスに強い選手です。
北関東大会の茨城日産でタイムリーを打ってくれたということなんですが、どんな気持ちでバッターボックスに立ちましたか。
もうあの回は本当前のバッターの人たちがつないで、もういい流れできたんで、その流れに乗っからしてもらいました。
打った瞬間は
もう落ちてくれと思うで走りました。
非常に今シーズン得点圏打率高かったので、期待通りの結果を出してくれました。
今2年目ということなんですけど、レギュラーに入ったのはいつぐらいからですか。
ちょうど6月の日本選手権予選ですかね。その時に監督コーチからもやっぱ得点圏打率が非常に高いということを評価されて、まあ、守備はもともと定評があったのでそこは心配してなかったんですけど、非常にチャンスに強いバッターだったので、そこからレギュラーをつかみ取りました。
レギュラー入りした時はどんなお気持ちでしたか。
レギュラーになったっていう思いはあまりなくて、いい選手いっぱいいるんで、ちょっとでも打てなくなるとやっぱり違う選手がいっぱいいるんで、日々一試合一試合アピールするだけと思ってやってました。
来年は3年目っていうことになります。チームの中で3年目っていうのはどういう存在なんでしょうか。
やはり3年目になるともう中堅という扱いとなるので、まあ、今までの1年目2年目だったらこう先輩にこうついていくっていうのがあるんですけども、まあ、3年目になったらもう一人の選手としてもチームを引っ張ってもらうような意識でプレーしてもらいたいですね。
チームを引っ張っていくようなプレーをっていう島田マネージャーからの今メッセージがありましたけれども、それを聞いていかがでしょうか。
このチーム自体がやっぱりそのノックだったりとか、やっぱり内野中心のチームだと思うん で僕も内野をやらせてもらってて、同期も3人と内野手で多い中、やっぱりもう自分たちが先輩たちに乗っかる立場じゃないなというのはもう自覚しているんで、来年からはその3人でもっとチームを盛り上げていきたいなと思ってます。
自分のプレーの目標は。
プレーの目標としてはやっぱり守備は今順調にできてきているので、そこをもっとあのアウトを取れる守備範囲というか 100% アウトに取る範囲を広げていくっていうことと、バッティングではやっぱりもうちょっと打率を上げていきたいなと思っています。
今シーズンもダブルドームを目指してみんなで一致団結して頑張ってきたと思うんですけれども、本当に悔しい結果に終わりました。来シーズンに向けて意気込みお願いします。
来シーズンはやっぱりまずは、もうすぐ半年後には都市対抗予選始まってくるんで、もう今からが勝負だと思って練習していきたいなと思います。
ぜひオフの期間にふるさと佐賀に帰ってね、また身も心もちょっとゆっくりね休んでいただいて、来シーズン期待していますので頑張ってください。柳内選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田マネージャー、続いての選手を紹介してください。
1年目の諸見里投手です。諸見里はマウンド度胸があるというか、相手に向かっていく気持ちがすごいあるピッチャーで、まあ、真っすぐの勢いももちろんいいんですけども、やっぱその気持ちを前面に出す投球というのがやはり社会人野球にはすごい必要な要素かなと思っていて、それを非常に持っている選手です。
1年目で北関東大会、大事な場面を任されていたかと思います。一番印象に残っているシーン教えていただけますか。
最後のエイジェック戦で2アウトランナー2塁という場面から同期の大津に代わって自分が投げさせてもらったんですけど、まあ、その前の前の試合のオール足利戦で自分がピンチを作って大津に助けてもらったっていう部分があったんで、まあ、そこを大津から自分に変わった時にはそれを自分がまたカバーするというか、その借りを返すっていう意味でも、まあ、それを相手に向かっていった結果が抑えられたっていうふうにあったんで、それが印象に残ってます。
1年目で諸見里投手、大津投手、素晴らしいですね。
そうですね、あの2人ともすごいポテンシャルが高くてゲームも作れるような投手なので、来年以降チームの柱になってくれるようになってくれることをすごい期待しています。
1年目ということでマウンドに立った時に緊張感はどうでしたか。
まあ、最初の方はな緊張というか、なそういうのはあまり自分では感じてはなく、そのまあブルペンではいつも通りだったんですけど、やっぱマウンドに行くとなんか独特な雰囲気っていうか、まあ、そういうのが感じて自分は最初は手こずった部分があって、まあ、なんですけどもそんな言ってる場合じゃなかったんで、そうもう相手にやっぱ向かっていくっていう風に心がけていました。
県大会と北関東大会のまあ前半は無観客でした。そして10月に入ってから有観客での試合になったんですけれども、無観客と有観客で何かこう自分自身が変わったことってありましたか。
いやそこはあまり感じないって言ったらまあ嘘になるかもしれないですけど、まあ、その人が入ってる分やっぱアドレナリンが出たり、自分の力だけでは厳しいものがあったんで、その周りの力っていうのも借りて自分の思うように投げられたと思います。
このチームに大学の先輩はいらっしゃいますか。
はい、自分は國學院大学出身で、ピッチャーコーチの長岡さんをはじめ外野手の藤本さん、そしてあの同じピッチャーの山口さんといって、自分がやりやすいように周りはしてくれてるんで、まあ、それもあって自分は試合で投げさせてもらってると思います。
1年目ということで先輩たちからはいじられたりとかね、可愛がられてるんじゃないかなと思いますけど、いかがですか。
まあ、沖縄県出身ということで、こう自分の時間世界観を持っているような子なんですけども、例えばマネージャーからこうお願い事があって頼むとちゃんとこなしてくれる、意外としっかりしている子なんだなっていうのはすごい感じています。
山口先輩から何かアドバイスはありましたか。
山口さんはもう常にあの会社の職場でも一緒でもうずっとよくしてもらってるん で、まあ常に野球のことを考えている山口さんにはもういろいろアドバイスもらったり、自分が成長できるようにって言って山口さんは接してくれています。
藤本先輩はいかがですか。
まあ、藤本さんはポジションとかもいろいろ違って、まあでも普段の雑談というか、まあそういう時には結構よくしてもらってます。
さあ今度は2年目のシーズンに入っていくわけなんですけれども、2年目に向けての意気込みをお願いします。
はい、1年目のまあ経験も生かして、まあ、ここからは自分が投げて勝つっていうぐらい、そういうのも強い意識を持ってこの冬取り組んでいきたいと思います。
オフシーズンは沖縄に帰省する予定はありますか。
あります。
沖縄に行ったら何をしたいですか。
沖縄 の独特な料理だったりあるんですけど、やっぱ自分は闘牛に会って、やっぱあの戦う闘争心をもらって帰ってきたいと思います。
たくさん充電して2年目に生かしてほしいなと思います。諸見里投手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。